お疲れ様。この物質に来るの、なんだか、ずいぶん久しぶりな気がするな。ちょっと前まで、君と、私と、アスナちゃんの三人で、文芸部、してたんだよね。最近は気づいたら、サッカー部のことばっかり考えてて、どっちが兼部なのか、忘れちゃいそうになるよ。なんてね。ここはやっぱり落ち着くね。元気にしてた？普通？そっか。私は、そうだね。ぼちぼちかな。サッカー部は、もちろん楽しいんだけど、やっぱりここで、三人で過ごしていた時間が、すごく大切だったなって。最近は、よくそう思うの。だから君が、私たちの告白の返事を保留していた気持ち。あの空間、あの時間を壊したくなかった気持ち。わからないって言ったら、嘘になるんだけど。でもね、変わらないものはきっと、ないからね。それで、どうかな？返事、考えてくれた？その顔、まだって顔してる。まあ、アスナちゃんも頑張ってるみたいだしね。何をしてるのかはよく知らないけど、私だけすんなり勝ち抜けってわけにはいかないよね。じゃあ、今日も、いいかな？うん。この間の続き。彼との、恋人のふりの続き、報告させてね。
また、こうやって、耳元で、してあげるね。うん。この間は、どこまで話したんだっけ？一番最初の彼とのデートで、カラオケボックスに入った話を、してたよね。確か。あ、そうそう。彼のを、出てしてあげてる時の話で、君が言ったんだった。あれね、途中で話、終わりにしたけど、続き、あるんだよ。聞きたい？聞きたいよね。彼、鍛えてるから、すごく体力があって。おちんぽも、とってもたくましくて。私の、下手な手こきなんかじゃ、射精してくれなかったの。それで、頼まれたんだ。うん。口で、してくれないかって。出ちゃダメだけど、霞の口でならいけると思うって。私もね、ちょっと、悩んだんだよ。いくらなんでもそれはって。でも、彼のおちんぽ、すごく苦しそうで、切なそうな顔で、お願いされちゃって。だから、ちょっとだけだからねって断って、フラチをしちゃったの。本物の恋人じゃないのに、偽物の恋人なのに、恋人のふりなのに、君のこと考えながら、他の男の人の、彼のおちんぽに、呼応しちゃった。彼、ひどいんだよ。ちょっとだけって言ったのに、結局その後、エッチな した使いとか、いやらしい音の立て方とか、いろいろ教えられて、彼が行くまで何十分もフェラチオさせられちゃったの。あ、おちんぽ、もう勃起してるね。興奮してるの？私が自分じゃない男の人とエッチなことをしてた話を聞いて興奮するんだ。悔しい。悔しいのに興奮するんだ。男の人って不思議だね。まあ、悔しいって思ってくれてるなら作戦成功ってことでいいのかな。それじゃあサービスで気持ちよくなるお手伝い今日もしてあげるね。こんな感じで大丈夫？いいよ、お礼なんて言わなくて。私、これくらいしか君にしてあげられることないから。話続けるね。カラオケボックスでした。その日は彼が行って、さすがにそれで解散。でもその後も毎日恋人のふりは続けてたの。私が他の部員にちょっかいかけられないようにと言っても、みんなの前では軽いスキンシップだけだよ。手をつないだりとか、他の人よりちょっと距離感近めで話したり、たまに一緒に帰るようにしたりとか。そう、一緒に帰るの。手をつないで、部活のこととか友達のこととか、他愛のない話をしながら。本物の恋人みたいでしょ。それでね、帰る途中、彼がそのいつもムラムラしちゃうみたいで、今日もいいって聞いてくるの。お世話になってるし、一応は恋人なんだから断るわけにもいかないでしょ。だからね、場所はまちまちかな。前に行ったカラオケボックスだったり、漫画喫茶の個室だったり、公園のトイレでしたこともあったよ。彼はいつも最初にね、本当の恋人みたいに優しく抱きしめてくれるの。それで私の髪の匂いを、いい匂いだねって言ってくれて、恥ずかしいからやめてって言うんだけど、やめてくれないんだ。そこからは優しいキス、少し強めのキス、激しい濃厚ベロチュー。最初はこわばっていた私の体の力が抜けるまで、何分も何分もいろんなキスを繰り返すの。君ってキスはしたことあるのかな？ない？そっか。キスって不思議なんだよ。以心伝心っていうのかな。相手の興奮がダイレクトに伝わってくるの。舌の使い方とか求め方とか唾液の量とかで、いろんなものが伝わってきて、相手が興奮 をしているのがわかると、自分までどんどん興奮しちゃうの。私と彼、どっちの方が先に興奮してたのかは、わかんないんだけど。私、いつも気づいたら、彼の制服のズボン脱がせて、おちんぽが気持ちよくなるように、無意識にしこいちゃってた。先走り汁たらたら垂らした彼のおちんぽに、自分の唾液を絡めて、くちくちいやらしい音させながら、教えてもらった手こきをするの。私の手の中で、彼のおちんぽがどんどん興奮して、大きくなっていくのが分かって。でも、彼もね、私の下着の中に手を入れて、その…恥ずかしいな。こんな下品なこと、君に言う日が来るなんて。されちゃうの。言ったよね。彼が興奮してるのが分かると、私まで興奮しちゃうって。彼のおちんぽが先走り汁を出してるとき、私のおまんこも愛液だらだら垂れ流しになってたのよ。私、普通の女の子より、ちょっと、愛液の量、多いみたいで。彼、私の濡れたおまんこに触ると、嬉しそうに笑うの。こんな子なかなかいないよって。かすみは、すごくエッチな子なんだねって。そんなことないって、私言い返すんだけど、彼の手、すごいの。おまんこの入り口のビラビラを優しく撫で回したり、奥の一番いいところをトントントントンって優しくノックしたり、すごくゆっくりでねっとりした低刺激の愛撫で上手にされてると、もっとしてほしい、もっと強くいじってほしいって、勝手に腰が動いておねだりしちゃうの。最初は怖かったんだよ。私、その、少女だったし、自分でしたことは、もちろんあるけど、男の人の指が、中に入ってくるの、抵抗あったし。でも、痛いのなんてすぐなくなって、気持ちいいのが、ずっと続くようになっちゃって。知ってる？女の子って、キスしながら出番されると、頭バカになっちゃうんだよ。意識が朦朧として、ぼーっとしちゃって。そんな時にいつも彼が、勝負しようって言い出してくるんだ。でこきと手間ね、先に行かせた方が勝ちってゲーム。土台勝てるわけないのに、私、二つ返事で受けちゃって。用意、ドンでスタート。最初は調子よく私が教えてもらったテクニックを全部使って彼のおちんぽを攻めるの。彼も気持ちよさそうに天井を見上げたりして息を楽するんだけど、数分もしたらすぐに攻守交代。今まで散々散らしてたくせに、本気アイブで G スポットとクリトリスを同時攻め。刺激が弱くて、薄いてたところにそんなのされちゃったら、もう手こきな れないように彼に必死にしがみついて、大きな声出せないように自分の指噛んでた。でも何度も声が漏れちゃって周りの人にバレちゃってたかも。結局ほとんど何もできないまま彼の勝ち。ね、ゲームに勝った彼からのお願い、何だったと思う？ゼラチンはもうしてたでしょ？お願いの内容はね、口の中で射精したいだよ。口内射精っていうの。男の人って変な願望あるよね。何それって呆れてたんだけど、彼が恋人同士なら珍しくないって言うから、まあそれならって、私鵜呑みにしちゃって最初は後悔したな。あれ苦いし、ネバネバするし、喉の奥もイガイガーって感じて、すぐに吐き出したんだけど、何度も何度も繰り返すうちに、そんなに不快感もなくなってきて、そのうち彼にお願いされて吐き出す前に何十秒も口の中に入れたまま、唾液と精液をミックスさせたものを口を開けて彼に見てもらうようになったり、この間はそんなつもりもなかったんだけど、あんまりに喉奥に出されちゃったから、吐き出さずに半分以上そのまま飲んじゃったりもして。でもそれがそんなに嫌じゃなくて。変だよね。でも彼と一緒にいると嫌だったり抵抗感あったのか、どんどん塗り替えられちゃうの。知らないことがたくさんあるって教えてくれるの。気持ちいいこと、恋人同士がどんなことをするのか、私もう全部知ってるよ。息荒くなってきたけど大丈夫？おちんぽんガチガチに勃起してる。たまたまもキューって上がってきてるの、わかるよ。まだ我慢してね。今日はまだ話したいことあるんだから。まあそんな感じで、部活帰りに恋人のふりをしてたのが先週までの話。ちょっとね、状況が変わったんだ。さあ言うとなると、やっぱり覚悟いるね。そのね、実は彼とセックスしちゃいました。セックス本番っていうの、私、処女じゃなくなっちゃった。初めては恋人と愛してる人とって思ってたんだけど、自分でもよくわからないのって言ったら言い訳になるかな。何があったか聞いてくれる？今週の最初の部活の日ね、彼が練習中に怪我しちゃったの。幸い軽い怪我だったんだけど、練習は切り上げて 先に帰るように監督から指示が出てね。念のためってことで私が家まで付き添うことになって、特に大きなトラブルもなく無事に家まで着いて、それじゃあって私も帰ろうとしたの。でも彼がジュースでも飲んでいってって言うから、断るのも悪いじゃない。うんって言うのは建前で、彼の家ご両親も誰もいなくて、二人っきりで何をするのかなんてお互い分かってて、いつもと違うのは人目をはばかる必要も声を我慢する必要もなかったってこと。すごかったよ。家に入った途端カバンを放り投げてすぐにディープキス、玄関先に押し倒されて本物の恋人でもしないくらい激しいキスされて、その時点で私、ああ今日はもしかしたらいつもよりすごいことしちゃうのかなって予感してた。何分も何分も静かな家の中でお互いの唇をむさぼり合うの。それでいつもと同じように唾液でお互いの口元ベトベトにして、何度も舌に乗せた唾液を交換してるうちに下着がじんわり濡れてきちゃって、彼にそれとなく伝えたら意地悪そうに笑われて部屋まで連れて行かれちゃった。一応ね、その時彼聞いてくれたんだよ。彼氏の家に上がるのがどういう意味か分かってるよね。私も性の知識には疎いけど、それくらい分かってたよ。分かってたけど、彼がしてくれる気持ちいいこと、もっとしてほしくて、その時は頭バカになっちゃってて、彼の目を見てうなずいちゃった。部屋に入ったらカーテン閉めて部屋を真っ暗にして、お互いに服を脱がせ合ったよ。恥ずかしかったけど、生まれて初めて男の人の前で裸になっちゃった。彼の体何度も触ってたけど、全裸を見るのは初めてだったからドキドキしちゃった。スポーツマンだからすごく引き締まってて、筋肉も大きくて、生殖本能って言うのかな、メスってやっぱりたくましいオスを本能的に欲するんだなって思い知らされたよ。ベッドの上で力強く抱きしめられて、胸と子宮がキュンキュンするの自分で分かっちゃった。それからはね、セックスするための前戯の時間、お互いにお互いが興奮するようにいろんなことするの。彼が出番してくれるときには私もキスしながら手こきして、彼が私にする以上に気持ちよくしてやるって頑張るんだけど、結局いつもみたく私が先に行っちゃったり、彼が君にしてくれるときには私も上に覆いかぶさってエラチオ、あれ69って言うの、いやって言ってるのにお尻の穴まで広げられて死ぬほど恥ずかしかったけど、 私のおっぱいで挟みたいって言うから、そのパイ釣りしてあげたり、パイ釣りに集中してくれればいいのに、乳首にいろんないたずらしてくるから、私全然動けなくて、乳首の刺激だけで半分息かけて、彼に呆れられたり。そうこうしてるうちに、おまんこが愛液で、ドロドロのぐちゃぐちゃになっちゃって。誰が見てもわかるくらい、男の人のおちんぽ、ペニス、受け入れ準備できた、メスのバギナになってた。彼の立派なおちんぽ、入り口にぴったり押し当てられて、祈祷で、クリクリーって、クリトリスいじめられて、快感で、頭変になりながら、早く入れて、早く入れてって、腰浮かして、おねだりしたの、うっすら覚えてるよ。そうしたら、彼が嬉しそうに笑って、一気に処女膜、破られちゃった。血は、ほとんど出なかったのかな。痛いのも、ほとんどなかった。それまでの恋人のふりで、体が、おまんこが、慣れちゃってたんだと思う。私がすぐに気持ちよくなってるのか、彼もわかったみたいで、すぐに遠慮なしの本気ピストン。パンパン、パンパン。ベッドがギシギシきしんでたけど、それより大きい音してた。ひと突きされるたびに、膣のひだひだが、彼のおちんぽをぎゅーって締め付けるのがわかるの。無意識に締め付けちゃうの。締め付けて、気持ちよくして、たくさん恋精子を出してほしいって、たくましいオスの精子が欲しいって、おまんこがお願いしてたの。彼、恋人のふりをしてた時には優しかったのに、ベッドの上だと結構、というか、かなり強引で、力強いんだ。私の上に覆いかぶさって、全然身動きできない状態にされて、ディープキスしながらの本気の種付けプレス。彼のおちんぽが大きすぎて、私のおまんこの一番奥、赤ちゃんの部屋をコンコンってノックされちゃった。呼吸も苦しかったけど、それ以上に気持ちよすぎて、乱暴にされるの、癖になりそうだったよ。それで、あんまりに気持ちよくて、おちんぽ挿入されて5分もしないうちに、セックスで発育したの。こんなに激しくされて、処女喪失してすぐ行くなんて、かすみは、神聖の魔女だなぁ、なんて、からかわれちゃった。でも、返事してる余裕なんて全然なくてね。その後は、彼が気持ちよくなるための、おなほみたいに扱われちゃった。気じゃんいて、腰が抜けちゃった私を、下から何度も何度も突き上げたり、バックで、枕に顔をうずめて、声を抑えてる私のお尻、何度も何度も、それで、行くようになるまで叩いたり。一番ひどいのは射精の時。行く、行くって言いながら、ギリギリまでピストンして、そのまま、私の口の中に出してきたの。どうしたかって。全部、飲んだよ。だって、飲まないと、もう 気持ちよくしてくれないと思ったから。ちゃんと全部飲んだら、彼、すごく喜んでくれて、頭を撫でてくれるの。すごく自分勝手だなって思うんだけど、バカだよね。乱暴された後に、優しくされると嬉しくなっちゃって。一応は怒ったんだけど、気持ちよかったでしょって彼に言われて、何も言い返せなくなっちゃった。セックスが終わって、シャワーを浴びたらって彼が提案してきて、申し訳なかったんだけど、確かに汗まみれだし、エッチな匂いとかもしてたから、お言葉に甘えたの。広い浴室で、鏡に映った自分のお尻、叩かれて真っ赤になってるの見て、恥ずかしくなってたところに、当たり前みたいに彼が入ってきてね。もちろん、普通に二人でシャワーを浴びるだけじゃなくて、シャワーを浴びながら二回洗面したよ。おまんこが一回目より彼のおちんぽに慣れてるのがすぐにわかった。だってすんなり彼のおちんぽ受け入れちゃうんだもん。バスタブの縁に手を置いてタッチバックでパンパンパンパン、鏡に映る充血勃起したクリトリスを見せられながらパンパンパンパン、何度も何度も絶頂悪夢決めながら彼の体に必死でしがみついてた。あ、君のそろそろ本当に行きそうだよね。うん、いいよ。私の話ももう終わりだから。じゃあ最後、行くのリードしてあげるね。私は君の気を引くために始めた運動部の兼部で、ひょんなことで部長の彼と恋人のふりをすることになって、他の人と親密になってる様子を君に話せば君に振り向いてもらえるかもってバカなことを思って。いいのかな、本当にいいのかなって疑問に思ってたけど、 エッチなことがすごく気持ちよくてやめられなくて、恋人のふりがエスカレートして、気づけば処女まで失って、取り返しのつかないところまで来ちゃった。実は今日はね、君への告白取り消そうと思ってここに来たの。勘違いしないでね、君のことはまだ好きだよ。でも私は恋人でもない彼と、快楽に負けて君にあげようと思ってた処女を捨てちゃった。それだけじゃなくて、あれからずっと体がうずいてうずいてたまらないんだ。あの日の快感が忘れられない。部屋に一人でいると無意識にオナニーしてる自分がいる。彼に会いたくなっちゃう。会ってまためちゃくちゃにしてほしいって思ってる。こんな女ありえないでしょ。汚れちゃったの。古臭い考えかもしれないけど、もう私は君と付き合う資格も、君のことを好きになる資格もないよ。だからあの告白はなかったことにして、私じゃなくてアスナちゃんを。
なんで抱きしめ、私でいいの？こんな話を聞いて、それでもまだ私を選んでくれるの？本気で言って、そうだよね、違う？いいよ、そんな優しい嘘つかなくて。だって物音がして誰かに見られるかもって思ってとっさに離れたってことは、そういうことだよね。私みたいな女が彼女じゃ恥ずかしいっていうのが、やっぱり君の本心なんでしょう。最後まで優しいんだね、君は。でも、その優しさはちょっと辛いかな。君にちゃんと振ってもらった方が楽になれるのにな。うん、いいの。そんな君だから好きになったんだしね。ありがとう。でもやっぱり、君の気持ちは受け取れないかな。ごめんね。あ、そうだ、私からのお願いが最後に一つだけ。アスナちゃんの話ちゃんと聞いてあげてね。あの子もすごく頑張ってるみたいだから。それと、これはただの連絡なんだけど、サッカー部夏休みが終わるまでは続けようと思うの。彼に頼まれてるから。え？彼とまだ恋人のふりを続けるのか？うん、また来るね。バイバイ。